私たちの心が現れている。ウイルスだけじゃありません。いろんな地球環境の問題、私たちの病気とか肉体の病気、心の病気、そういう問題、世界中で常に小さな戦争がいろいろどこかでやっています。まあそのどういう問題も私たちのその心が引き起こしている。小さく言えば家族の問題とか、まあ、会社をやっていたら会社の人の集まりです。すべて人間関係、人間関係と人間関係だけじゃありません。この地球環境との付き合い方、私たちはいろいろな生物を食べて生きていた。肉、魚、野菜、全部命のもとです。どういうものを食べるかとかいうこともその食べ物と自分の体との関係です。全部、すべてそういう因果関係で、このウイルスもそうでしょう。ウイルスだけが大変な数がある。調べたら名前ついてるだけで100以上。でまた新しい変異型とかいろんなものが出てきて、名前もついてないけど何万ってあると、ペスト菌、コレラ菌、エイブさん、ペコラ出血メーター、スペインさん、ありとあらゆるもの。ペスト菌だと当時約地球人口の4分の1がなくなったから、そういう問題はどのように解決するか。昔、ね、いろんな他の国との問題とかになったら戦争で解決しようとしました。他の領土を奪い、宗教戦争、いろんなそういう人間のエゴが、業がカルマが、そういう戦いで解決しようとした。それしか方法が分からなかった。日本国内でも国取り戦争ってやってました。戦いで解決するってことは、戦いは問題じゃないという感じですよね。それが一番問題なんです。このウイルス、コロナウイルス、これもどうも戦いで、人間とウイルスの戦いで 勝とうとしてるどころかあるんじゃないか。どうやって戦う？見えないもの、見えるものしか信じないから、物理的なものを見つけて、結局は、まあ、ワクチンは免疫力をつけて、そしてその状況でも大丈夫なように体にするという、そこにその結論に行き着くわけ。言うならば共存ですね。戦って勝つんじゃない、共存していくという、それでは外部にあるそういうワクチンを入れたり、向こうに助けを求めていく。人間の中にそういうものと共存できる力がないの。私は神がで、この地球上にあるものはできないことはないと、そういう前提で30年間やってきました。それで私は東京駅前に薬を一切使わないで、うつ病だとか心の病を考えさせるということで、病院をちゃんと目立つ場所に出して正面から向かってやりました。これは多分ああいう病院はお医者さんは絶対無理でしょう。今まで習ってきたことを全部否定しなきゃならんから、でも結果的にですね、結果的にもうずっと今でもそうですけど、薬を使わないで約 90% の人以上は寛解しています。私が直接関わらなくて、そして何よりもすごいのは、また再発率、再発率は普通に今まで薬で寛解したら大体 60% はまた再発する。再発したら今度一生その頭病と付き合わなきゃならない可能性がある。うちでやってるのは約 2.3% の再発率です。驚異的です。私はその問題と今回のウイルスの問題、全く根本は同じだと。人間にそういう免疫力、生命力、自然治癒能力、その偉大なるものがあるんだという前提です。本当にやってきました。90% ぐらいって言ったけど、で途中で来なくなる人とかいろいろいるから、当然 100% はありえないですね。 そして今回セレブというテーマで、それもやはり神話が元です。覚醒のセレブ、神話に覚醒して、そして多くの人と付き合っていく環境を作っていく。経営もやっぱり人間の集団です。社員、社長、社員の集団、そしてお客様との付き合い方、家族の問題、夫婦の問題、男と女の問題、全部同じです。その観点から捉えていく必要がある。生物と、ね、神と一体とどんな関係あるか、全部関係あるんです。この世にある大体私たちが見える全てのものは人間が頭で考え出したものです。そうですよ、誰かが考えたんだ。これはカシオって、カシオの時計、この時計をこのカシオの会社に持って、これは誰が最初考えて誰が作ったんですかって聞いたら、間違いなく誰かが、まあ亡くなった方も含めて誰かが、間違いなく誰かがいるでしょう。だから人間が考えた車もコンピューターも空を飛ぶ飛行機も全部人間が考えた。空を飛ぶ飛行機、人間を何百人も乗せて空を飛ぶ飛行機、ただもう一本深く考えると、本当に人間が作ったと言えるのかっていうふうにもう一歩進んでいく。あのアルミニウムは、木は、ガソリンは、それを考え出して作った人間を作ったのは誰なんだ。だって人間がいないとそれないんですから。その人間を作った大いなる元の元がある。人間がいなきゃないんですから。ですから私の観点はいつもそこです。脳で考えたって言うけど、このその考える元の脳を作ったのは誰なの。でしょ、これは反対できないでしょ、それは違うとか。だから真実には、真理には賛否両論はないんです。賛否両論できないんです。反対できないんです。ですから人間が作ったものを私は第二創造と。その人間を作った大いなる元の元は第一創造と言います。その第一創造と第二創造の組み合わせです。その第一創造を神と言ってます。その第一創造の元の元から発想する。そしてそしたら人間の一番根本的なものが見えてきます。人間だけじゃありません。いろんな生命体の、いろんな生き物の、まあそういうことです。 あの真顔は神です。だから常に真が認証となってるんですけど、最近佐藤部屋関の真顔に焦点を当ててくださいって私は盛んに言う。その意味をちょっと今からお話します。真顔に焦点を当てるって僕は普通分かんないじゃないですか。だから私に焦点を当ててください。だから私は生きてるし、それをですね普通に書くとこんな感じ。これが私の佐藤八関の神。これは、まあ、俺は誰に誰かです。これは、まあ、肉体です。肉体。これは霊体。心と言ってもいい。そしてこれは身体。で、ここにまたもう一つ、これは三つで書いてあるけど、一人の人なんですよ。当然私も本来は同じなんです。これはやっぱり肉体、霊体、身体。で、皆さんがこの私に焦点を当てたら、私は神になりきって、そして、でこちらの人の神に焦点を当てていくと、これがこういうふうにいくと、これがまた戻っていく、神が戻っていく、そしてこちらの神に届く。で、このようにこうなってこうなってこう戻る。で、これがこの霊体がそうすると次元がこうやって上がってくる。こういうふうに上がってくるわけ。そしてね、まあ、ゴミというのはこの辺のことをゴミという。ゴミ出しって言われてる。この辺のことをゴミという。もちろん神は完全完璧。光そのもの。光そのもの。で、ここは真ん中に私が来て、私に焦点を当てていって、で、私は皆さんの父や先祖にの神に焦点を。それが皆さんにバーッと戻って、あの先ほどね、私はご先祖様でね、大霊壇に焦点当てていって、じっと神に神の覗き上がってずっと見ていたら、ずらっと降りてきて作ったということ。そしたら最近コロナにかかった家族が同じようなものを見て、そしてスッとそれで熱が下がってコロナが消えたと、陰性になったっていうことからも連絡が来ました。ということは人類同じ性能だから、みんなそういうふうになれる可能性をのサンプルになる。だからこの神そのものはどんなワクチンよりも偉大なるわけです。それで、あのステージ4のがんの人とか、それでそれが消えていた今日もその家族の方の方もがんとコロナが消えた、その場で見てる方が出席してる。がんも消える。医者もびっくり仰天になる。ありえないって。がんセンターの人がもうたらい回したよね。 もう本当いくら調べてもわからん。なんでこんな綺麗になったの。それは無理ですよ。私をその研究に入れなきゃ。そんなことを考えてる医者なんかいるわけないから。それで私は病院もやってるんですよ。まあこういう原理です。でこのようになったら今度はどういう生物とどういう関係あるか。でこの一番深いところ上C、これはシーズ、これはニーズ。お客様のニーズに合致しないと物売れるわけがないわけでしょ。お客様のニーズに、まあ、言うならばお客様の心をつかむ。そうだね。例えば食べ物で言うならニーズってのは、今日はカレーが食いたいな、ラーメンが食いたいな、寿司が食いたいなとかね、いうのがニーズです。はっきりしてるわけ。どういうものか。だから その食べたいものを出してると売れるわけ。まあ、あとはまあ価格とかいろいろあるだろうけど。ね、今日はカレー食べたいとか、そういうのはいいんです。シーズっていうのは、お腹を満たすこと。それは同じですね。寿司であろう。ね、お蕎麦であろう。なんであろう。お腹を満たすんだ。お寿司にしようと思ったけど、やっぱり今日は蕎麦にしよう。まあ一応お腹は満たされますから。それがシーズと言います。これが2です。それをつかむ。神シーズってのは何か。命の欲求です。この命を流れようとする欲求です。これはシーズってのは、ね、お腹を満たすという根本的な欲求です。ね、ニーズってのは最初のつかみの欲求です。これを全部満たしてあげていったら、これがザーッと入ってくる。引き寄せられるように。運命がザーッと寄ってくるわけ。これは別に商売だけじゃありません。人間関係でもそう。背中が痒いなって言って、もう背中が痒いてくれないかっていうのに、肩をマッサージしたら、なんか腹が立ってくるかもしれない。ピントが取れたくない。サービスしてるわ、僕はこんなにサービスしてやってるんじゃないけど、全然本人のニーズに合ってない。とうまくいかないわけです。ニーズシーズ、神シーズ。じゃあこれはどのじゃあできたらパッと分かるようになりたいですよ。相手のニーズ。この図にヒントがあります。この次元が上がるとこうどんどん広く物事が見えます。こちらも同じです。広く深く見える、ね、エレベーターで上に上がると広く見えるんですよ。どんどん上がるともっと広く見える。本当いろんな人の気持ちが分かるんです。高い視点、次元が高い地ですよ。でそれを逆さまにすると深い地、考えが深い、意識が高い、そして視野が広い、考えが広い、そして考えが深い。そうすると 何をしていいか分かってくる、見えてくる、見えてくるから、そのまま今回のテーマである相手に何を言ったらいいのかということが見える、何を伝えたらいいのか、何を言葉に表したらいいのか、何を行動したらいいのかということが手に取るように見えてきます。見えてきたらだんだんだんだん手に取るようになってくる。小さな虫のような目になったり、鳥のような目になったり、いろんな自由自在にできる。先ほど人間の進化はいろんな環境に順応できるように自動的に順応できるようになっている。この面も自動的に物の見方が調整できるようになっている。まあ物理的に言うなら今これ電気を消すでしょ、暗くなる、最初は全部 見えなくなる、でしばらくじっとしてると少しずつ見えてくるようになる。瞳孔は自動的に開いている。この物事の人の心も認識もそういうようになってくるわけです。何をしていいかも見えてくる、分かってくるわけです。この次元を上げるにはこの神に焦点を当てたときにこの次元が勝手に上がってくる。この次元が上がってきて神に焦点を当てたら、先ほど、ね、大霊団の神に焦点を当てたらうわーっとやって、それがまさに地上にいる人とあの世にいる人たちが救ってくれた。あの世にいる人の方が早いわけ。この肉体とか今までの過去の経験だとかそういう記憶が邪魔をしてなかなかそこにピッとたどり着かないから、皆さんもここで私の話を過去学んできたものの先入観で聞いちゃうと時間がかかっちゃう。まあそういうことです。邪魔なものは立ちはだかっているものがあるわけです。それを私はゴミ出しと言っている。このまあ、この神の前に立ちはだかっている僕が邪魔をして物事を見えなくしている。心の曇りと言ってます。それは私太陽を神化として、で雲を人の心の曇りというふうに例えて言うこともあります。黒い雲と白い雲って分けて、白い雲はなかなか落ちてくれないけど、黒いどんよりした今にも夕立が降りそうな雲、今にも何か自分のこれがね苦しんでもうどうにもならない時、それがザーッと雨が降ってカラッと晴れ、だから雲がどんより黒くなってきたらもう雨として落ちてくる予兆でもある。だからまたその時こそ神殿に目覚めやすいチャンスだとも言ったのに、雨がザーッと降ったら太陽がカラッと晴れる。まあそういう仕組みですね。えこれでわかるでしょう。だからね、神がね、先ほど今言ったのネグリルセントの誰に営業にとったり、いろんな人間関係を存在してるから、これは、ね、いろんなそういう分野の話してるんじゃないか、一つの話をしてる。神話という、私は、ね、神話って言ってるのに、神話だけで本に百巻全集を出した、たった神話という言葉、二つの言葉で、 私のも残りの人生すべてそこに向けていく。この真我というのはずっと30年間言い続けて、これ結構正直言って大変なんだよ。全然こう誰も理解してくれる人もいないところ、ちょうど皆さんが今からタイムマシン乗って江戸時代とか鎌倉時代とかあの頃にこのスマホ、このスマホを持ってそれを広めてこいと、ちゃんと金出させるんだぞと、スマホ1台3両だった大変なんです、大金ですよ。言えば言うほど空回りみたいなんです。こいつは頭おかしいんじゃないかと。でも例えて言うならそんな感じで私やってきたの。ね、人に言うと何それ宗教じゃないって、こうやってしかめつろさ、えそんな宗教悪いやつなのか、じゃあ、ね、その根本って言った社会キリスト悪いやつなのか、でも一番尊敬されてる今だな。まあ宗教って名乗って変なのがいたからですよ。まあ、そういうことで私はこの神話をずっと30年間やり続けた。ここでやってることはどんなテーマであるのも神話が元です。もうその究極が元です。この一番下のこのあれを無視して上だけやったら単なるね、金儲けだけなんだよ。だからどうしてもこの部分からやるしかない。で、私のあとその大前提はみんな同じ性能を持っているという大前提です。まあそういうことで、それじゃあですね、ワークをしながら進めてまいりたい。まずね、太陽に出会うために雨を降らせる、ゴミを捨てなきゃいけない。自白と、まあ、心の生ゴミを吐き出す、まあ、これはもう基本ですから、もう何回かやったからも今日は初めてやる気持ちでやってください。特に人に言いたくないこと、誰にも言えなかったこと、汚いと思うこと、罪の意識、恥ずかしいこと、自分を苦しめていく、何でも結構です。ずっと特に人に相談できないこととか言いたくないこと、ザーッと書いてある。書きなくなったら 裏にも書いてある。 全部吐き出す気持ちでやってる。例えば書いたものは人に見られたくないものを書いたらかなりいいと思う。見られて大丈夫なようなものは大丈夫、大丈夫、自分には問題じゃないと。それは誰も見せなくていいですから。なるべくスピードを持って書く。スピードを持って書くと、ね、考えてる暇がなくなる。だから本音が出やすくなる。はい、ありがとうございます。はい、今書いたのは、あなたの考えを正しい判断をするのに邪魔になるもの。それはパッケージにしてどうか捨てた。そのまま持ってると誰か人にぶつその作った生ゴミを人にぶつけるから、自分がずっとそれを抱きかかえてると自分がその匂いをいつもから抱えて、ね、調子悪くなる。だからそれをちゃんとパッケージにして音楽にしてる、皆さんにその次大富豪の太陽ワークという用紙がある、この大富豪っていうのはねお金だけじゃなくていろんな人間関係の全てのもんで、ね、愛した瞬間にあなたは富豪になるわけ。そして、ね、愛した瞬間に人の喜びは自分の喜びとしていただければ、人が幸せになる結婚式の時一緒に喜んだらその喜びは自分のものになるんですよ。ね、妬んだら嫉妬したら、ねね、それは自分のものじゃないって言ってるのと同じだ。だからそれをパッケージにしてグッとしてどっかに捨てるんです。それをこの大富豪になっていくための心の大富豪になっていくためにこの左側の一番下の位置に書いてください。その今書いたものをぐっと短くパッケージにして。 書いたらですね、その考えで、その考えで一生懸命頑張っていくと、その考えをそのまま頑張って出していくと、思いっきり出すと、それでアクセルを踏むと、あなたの未来はどういう未来が待っているでしょうというのを右側に予想される未来を書いてください。正直に書いてください。で、括弧の中は自分の名前を書いてください。あなたの未来です。書いたら、両方書いたら、読んでみてください。今書いたものを、読んで味わってください。あなたが自分で書いたんですよ、それ。その未来が来たら、その未来に対してあなたが責任を取らなきゃいけない。よろしいですね。その一字一句全部あなたが書いた。はい。どうですか。そういう未来が来て、自分のもとに押し寄せてきて、困るという形です。皆さん全部自分ですよ。 その心で思いっきり今の10倍100倍頑張ったらどうなっちゃう。だから世の中に心の病、肉体の病、いろんな問題、またその心は例えばウイルスを引き寄せるとか、まずいでしょ。全員手ありますよ、皆さん。その可能性あるんですよ。例えばこの出会いによって、それが相手によって、縁によって、それが何倍増になって出てくる可能性もありますよ。で、今日は覚醒のセールスというテーマです。セールスというのは、私も先ほどずっと言ったように、この基本はやはり人間関係、人間関係、あなたは、ね、例えば、ね、人と会ったり物を売りに行ったりしたら、まず見た瞬間のあなたを無意識に評価するわけです。それは毎日毎日の人間関係が土台になっている。毎日毎日。それは無意識に、意識無意識に出てくる。その原点になっている人間関係は、お父さんとお母さん、まずこれはね、この根本的な、ここでやってることの根本的なことですけど、まずそれは全部父や母と全部和解しましょう。あなたの心の中で、で、あなたの心の中で感謝の心、愛する心、その心が出てきたら、あなたのその心のゴミっていうのが消えていくの、自動的に。闇と光は同居できませんから、闇の中に光はない。光は、闇は消える。闇は光に勝ったなんてのはありえない。同居できないんです、闇と光で。 そのあなたのそのゴミと心のゴミとね、人に感謝する心と同居できないわけ。愛する心と同居できない。どっちか選ばなきゃならない。その感謝する心のうちで最もあなたは感謝しなきゃいけないのはあなたの父や母です。お父さんお母さん、もうあの世に行ったお父さんお母さんでも同じですよ。あなたの心の中にいる父や母です。お父さんお母さんとあなたと完全和解する、完全に感謝する、完全には愛する心になる。そしたらその光がやあのゴミの闇のゴミを消していくことができます。よろしいですか。はい、ちょっとあのバインダーを横に置いてください。これも何回かやったことあるんですけど、今回思いっきりやってください。完全に父や先祖の入り口だと。で、もうあなたに救いの大連弾が降りてくるぐらいに、ね、それぐらいの気持ち で、手にタオルを握って、お父さんお母さんの背中をこすってる姿を浮かべながら、今、本当の親孝行しなきゃいけない。本当の感謝をしなきゃ。一番その近道は父や、お父さんお母さんがいなきゃ、間違いなくあなたはいないんですよ。歩みをつぶってください。で、あなたの友を父やの背中と思って、心の中で思いっきり叫んでください。お父さんありがとうございます。お母さんありがとうございます。何回も何回も何回も。はい、どうぞ。優しく親切にね、真心を込めて本当に自分の中にある感謝を引き出すことで、引き出すんですね。ただ唱えてるだけじゃない、心の底から感謝する。魂の底からです。今まで出したことないような感謝を出してくれ。そんなことは初めてだというぐらいのことになりきってくれ。内閣法人になれるぐらいまでなってくる。もうすでに全開してくださ心の曇りをさーっと晴らすんですよ。思いっきり飛び込むんですよ。申し訳ない気持ちが出てきたら、お父さんお母さんごめんなさい。で、自分の名前を呼びながら、ごめんなさいも加えてやってみるといい。はい、どうぞ。はい。あんなゴミの心で生きてって、ごめんなさい。ありがとうございます、ごめんなさいって出てきたら、もうその中に反省が含まれてます。もうここで生まれ変わる気持ちでやってください。
ょって、そんなもんじゃない、まだまだ。
心が全開、全開なのですね。は
い、どう
ありがとうございます。はい、またバインダーを持って大富豪の太陽ワークを出してください。そうですよ。その一番の問題点はもう皆さん意識が変わってますから、その今の変わった意識で一番の問題点を見て、そして今の変わった見方を2番に書いて、はい、どうぞ。それだけ感謝の念が出てきて、変わってないわけがない。予想される未来も書いてる。必ず名前を書いてる。一番と二番を見比べてみて、予想される未来も見比べてどうですか、皆さん。なんか一発でガラッと変わったなと思う方、手が、はい、ありがとう。全員です。そうですか。書いても同じことがいい。まだたっぷり時間ありますから大丈夫です。お父さんお母さんってありがとうって何回も何回も言ってる。で、あまり感謝が出てこなかったらそれでいい。じゃあちょっと他の方もいますね。あと個人的な。